ダニエル書の福音第12回最終回です。神様のゴーサインという主題でダニエル書の第12章です。今日の6節を見てください。これは世界中に蔓延している新型コロナパンデミックにある私たちの今の思い、叫びをそのまま代弁しているんじゃないでしょうか。口語訳でこのようにあります。この異常な出来事はいつになって終わるでしょうかと。いつまでなのですか。これ本当に私たちの思いじゃないでしょうかね。でそれに対して神様はゴーサインで答えたというのが今日のダニエル書の12章なんですけれども、ここでですね、口語訳ですと異常な出来事と訳されている言葉は、他の訳をお持ちの方は不思議な出来事とか、それから驚くべきことというふうに訳されているものもあるかと思います。この言葉は良い意味にも悪い意味にも両方に使われることができる言葉なんですね。ですから神様の素晴らしい奇跡というような、そういう場合にも使われる言葉なんですが、今回のようにこの異常な出来事というふうな訳も可能なんです。ところがですよ、この6節は口語訳ですとダニエルが語ったというふうに訳されています。最近出ている訳はすべて御使いの質問として訳されている。いわば私たちの心を代弁する、そういう取りなしの質問のような形でですね、訳されているんです。そうするとですよ、この疑問は御使いさえも知らないことがあるんだというようなことなんですね。でも小黙示録と呼ばれるところでイエスさんはこのように言っているのをご記憶かと思います。天地は滅びるであろう、しかし私の言葉は滅びることがない。その日その時は誰も知らない、天の御使いたちもまた子も知らない、ただ父だけが知っておられる。マタイ伝の24章35、36節のイエス様の御言葉です。ただ父だけがその時を知っておられる。私も知らないと言ってるんです。ましてや御使いも知らないということはあり得るわけなんですね。さてそれにしてもですよ、一体どのような時にこの疑問は発せられたのだろうかということなんですけれども、そのことについて12章の一節冒頭の言葉がその時なんです。その時と言われるとどの時というふうに思いますよね。これは直接には11章の40節にやはり冒頭に終わりの時になってという言葉を受けているわけなんです。終わりの時、前回見たように11章で書かれていたのはイスラエルに迫害と患難をもたらしたシリア王アンティオコス・エピファネスの、彼が引き起こした患難ということを私たちは見たわけです。それに対してイスラエルの守護天使ミカエルが立ち上がるというふうに語っているわけなんですけれども、終わりの時です。その時、これが12章の一節で受けている言葉なんですね。ダニエル書というのは9章から12章までが一つのまとまりを成しているんです。ですから9章をいわば序章というふうに言うことができるとするとですね、9章で何をしているかというと、ダニエルはひざまずいて同胞イスラエルの過去の罪、それから悔い改めということを自分のことのように彼は悔い改めしていましたね。そしてそれに対して10章と11章で幻が見せられるわけです。ですからここではですね、いわば過去に対して現在と今まさに起こらんとする将来のこと、それは今にも起きようとしていること、そのことが示されるわけです。そして今日の12章は結論なんです。そしてこの結論は未来なんです。未だ来ていない、非常にこのスケールの大きなですね、幻予言がこの4つの章示されているわけなんですけれども、その中で特に12章は未来のことなんですね。終わりの時、私たち普通は終わりの時っていうと、あ、世の破滅、終わり全部なくなっちゃうとかね、いうふうに思いがちなんですが、このことについて詳しく研究したのが今日の修法に転載しましたけれども、 大隅雄一さんという方で、東京神学大学の前の学長です。数年前に亡くなったんですけども、この方が歴史と終末ということで論文を書いておられます。その中の一部を抜粋したんですけども、こんな風にありますね。赤線のところをご覧ください。一般的に定義するならば、終末論とは世界の終わりに関する教説である。世界の終わりというふうに思われているということですね。そしてこのような意味での歴史意識及び終末論的問いは、聖書に登場する人々、聖書を書いた人々、書いた人々が予想した読者たちにはなかったと言わなければならないというんです。そしてさらに、ヘブライ語の時間関係はある時点から見てそれよりも前とそれよりも後しかなく、始めと終わりも相対的なもの。次の言葉です。一つの転換点に過ぎないということなんです。一つの時代が終わる、終わりの時、そして次に新しいものが始まるという、そういう時代の転換点を表す言葉なんだと。そして最後のところ、新約聖書への言及なんですけれども、そして新約聖書は天地を創造し歴史を作り出す神の言葉の受肉としてのキリストにおいて、新しいアイオン、時代が到来したという信仰を形作ったのである。そういう論文を書いておられるんですけれども、大切なのは終末は破滅ではない、時代の転換点だということなんですね。そしてそれはイエス様の先ほどのマタイでの24章の言葉の中にも言われているんです。7節と8節なんですけれども、民は民に、国は国に対して立ち上がるであろう。またあちこちに飢饉が起こり、また地震があるであろう。しかしすべてこれらは生みの苦しみの始めである。それは新しいものが生まれるための苦しみなんだということをイエス様はここでおっしゃっているわけです。生みの苦しみの始め、何が生まれるのか、それは聖書の一番最後の黙示録21章、新天新地ですよ。あのことがやがて開示されるわけなんですけれどもね。そしてその終わりの時の前に何が起こるのかということが、今日のダニエル書12章の1節から3節までに要約されているんです。まず生みの苦しみとしての患難ということが1節の前半で言われていましたね。これはダニエル書の10章11節でもうすでに私たちが見たことです。ただ1節の後半のところでこういう言葉がありますね。しかしその時あなたの民は救われます。すなわちあの書に名を記された者は皆救われます。あの書ですよ。どの書ということになりますね。もうこれは聖書全体で言われている命の書です。最終的には黙示録の3章5節に命の書だということがですね、述べられているんですよ。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられるのである。私はその名を命の書から消すようなことを決してしない。また私の父と御使いたちの前でその名を言い表そうと言っています。命の書なんです。そしてダニエル書に戻りますけれども、2節と3節には死者の復活と審判ということも非常に簡潔な形で述べられているわけなんですね。また地の塵の中に眠っているもののうち多くの者は目を覚ますでしょう。そのうち永遠の生命に至る者もあり、また恥と限りなき恥辱を受ける者もあるでしょう。賢い者は大空の輝きのように輝き、また多くの人を義に導く者は星のようになって永遠に至るでしょうというふうに言っています。復活、そして審判ということなんですけれども、復活は正しい人にだけ起きるんじゃないということですね。包括的な復活が起きるということなんですけれども、ここで多くの人を義に導くものというのは、これはイエス様のことです。そのことはイザヤ書の中のあの有名な53章の中でこう言っていることからも明らかです。義なる我がしもべはその知識によって多くの人を義とし、また彼らの不義を負うとあります。多くの人を義に導く方、イエス・キリストがこのダニエルにも 示されているということなんですね。そしてこのイザヤ書53章はイエス様の十字架、復活、またご生涯が述べられている箇所ですね。4節でこのようにありますね。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った、彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。イエス様の贖いの御業、それによって私たちは神様からもう罪のないものとみなされるものとなるということがですね、イザヤ書の53章に書いてありますね。多くの人を義に導くもの、これはイエス様なんです。その時に発せられたというのが6節の言葉ですね。この異常な出来事はいつになって終わるでしょうかというんです。御使いの質問なんですね。私たちの思いですよ。それが発せられた時に7節でイエス様が答えるんです。かの雨布を着て川の水の上にいた人が天に向かってその右の手と左の手を挙げ、永遠に生けるものを指して誓い、それは一時と二時と半時である。聖なる民を打ち砕く力が消え去る時に、これらのことは皆成就するだろうというのを私は聞いた。一時と二時と半時、三年半というふうに理解する人もいます。ただこの三年半というのは 365×3.5 になりますとね、1277日なんですね。ただ11節12節見てください。そこには別な数字が出てきます。1290日、その後では1335日、3つの数字が出てるんです。この3つの数字の関係がどうなっているのか、ここはですね、いろんな議論があるんです。結局定説がないんです。ただ一人知っておられる方がいます。父だけが知っておられるんです。私たちはそのことに安心してですね、この議論の中には踏み込まないことにします。父だけが知っておられる、これは私たちにとって大きな安心ですね。さて、ではどうすればいいんでしょうか。4節と9節で同じ言葉が2回繰り返されます。4節にこのようにありますね。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘し、この書を封じておきなさい。多くの者はあちこちと探り調べ、そして知識が増すでしょう。それから9節でも同じ言葉が繰り返されます。彼は言った、ダニエルよ、あなたの道を行きなさい。この言葉は終わりの時まで秘し、かつ封じておかれます。封印ってどういう時にしますか。これは神の公式文書、中を開けてはいけない、その時が来るまで封印しておきなさいというんです。神の公式文書ということです。その時が来たら開けられるんです。そのようにしなさいと2回ダニエルに命じられているわけなんですね。それほど大切なことなんです。で、その時に多くの者はあちこちと探り調べ、そして知識が増すっていうんですね。スマホでですね、いろいろ Google で調べたり、いろんなことする。知識は増すけれども、10節に何てありますか。悪い者は一人も悟らない。そしてこれは封印されたままなんです。ただこれが開かれる時が来るんです。どこでですか。黙示録の22章10節と11節にこういう言葉がありますね。また私に言った、この書の予言の言葉を封じてはならない。時が近づいているからである。不義な者はさらに不義を行い、汚れた者はさらに汚れたことを行い、義なる者はさらに義を行い、聖なる者はさらに聖なることを行うままにさせよ。封印が解かれる時が来るということを600年後のヨハネはまた幻で見せられるんです。このようにして封じられる時と解かれる時が来ると。そして7節でありましたね、これらのことは皆成就する。 神の語られた御言葉は必ず成就すると言うんです。じゃあ預言の成就の時までどうするべきなのか。多くの者は自分を清め、自分を白くし、かつ寝られる。ダニエルはこれまでどうしたでしょうか。彼は9章でも10章でもまるで藻に服すように同胞の罪のことを自分の罪のようにですね、神様に告白し、悔い改めをしてですね、取りなしているんです。そのダニエルに向かって主は二度おっしゃられるんです。同じ言葉です。あなたの道を行きなさいと。それでよい、取りなし続けよ。9節と13節にこの言葉が二度繰り返されるんです。9節、彼は言った、ダニエルよ、あなたの道を行きなさい。また13節でも、終わりまであなたの道を行きなさい。あなたは休みに入り、定められた日の終わりに立って、あなたの分を受けるでしょう。言っていますね。これは神様のゴーサインなんです。あなたが思い悩みながらも、現実のさまざまな苦難の中で、御心に最善に従おうとしていること、それでよいと、あなたの道を行きなさいと、神様は二度にわたってダニエルに語っているわけなんですね。この御言葉は、私たちにイザヤ書の30章、20節と21節の御言葉を思い起こさせるのではないでしょうか。たとえ主はあなた方に悩みのパンと苦しみの水を与えられても、あなたを導かれる方は、再び隠れることはなく、あなたの目は、あなたを導かれる方を見る。またあなたが右に行き、あるいは左に行くとき、その後ろで、これは道だ、これに歩め、という言葉を耳に聞く。ダニエルがまさしく、神のゴーサインを聞いているんです。そしてそれは、悩む私たち、苦しみの中に立って、なお御心に従おうとする私たちへの神様のゴーサインなのです。御使いが私たちの取りなしの質問をしたように、いつまでなのですか、そういう困難な状況も、これは破滅の終わりの時ではないんです。生みの苦しみの転換期なんです。必ず助け出してくださる神様は私たちに語りかけてくださいます。悩みの中でも私を信じ最善を尽くしているあなたと共に私はいる。あなたの道を行きなさい。主はもう一度、あなたの道を行きなさい。私はあなたと共にいる。これは神様の大きなゴーサインなんですね。感謝してお祈りいたします。天の父の神様、ダニエルが苦難の中で聞いた、いつまでなのですかという御使いの声は、まさしく今の私たちの叫びです。御心に従い最善を尽くしつつ、神様の時を待つ私たちに主は言われます。私はあなたと共にいる。あなたの道を行きなさい。神様のゴーサインをいただいて、私たちは歩み出すことができます。神様、どうぞ御心をなしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。